奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もお願いします。
はい、よろしくお願いしますまずはあのセブン&アイ、はい、なんか今度あのアイを取るっていう、
ああそうですね、
なんかありましたが、
はい、ロゴですかね。
今
ね、
カナダの会社、アリマンタン、アリマン、はい、アリマンタシオンクシュタール、
はいはい、言いづらい
ACT からあの買収のね提案を受けてるんだけども、はい、それ嫌なのね、
はい、
嫌なので、今度セブンは、創業家、
はい、
創業家がバイアウトしようとしてるの。これ MBO って言って、はい、マネジメントバイアウトって言って、経営者がその自分の会社を自分で買っちゃう、
はい、なるほどね、
結果的に上場はしなくなるから、非上場になるので、
はいはい、なんで買われないってことですね。
非上場になると買われる可能性が低くなる、
なる、はい、そうか、
あの上場してると株が
公開されて
市場に乗ってるからそれ買われちゃうでしょ、非上場だと売り買いできない、
はい、
あの許可なく、なので、それを目指すというんだけど、金額がね、
はい、
高いんだよね、
はい、そうでしょうね。
あの今現時点での時価総額が6.5兆だね、
はい、
で向こうが言ってるのが8兆とかなので、
あ、なるほどね、
っていうことはこちらも8兆でバイアウトするんだろうね。
うーん、
今創業家が 8% 株持ってるわけ、
はい、
創業家って誰かって言うと、
はい、
あのもともとこれ伊藤洋華堂でしょ、
うん、はい、
伊藤洋華堂がセブンイレブンを作ったんじゃない、
はい、
伊藤さん家なのよ。
あ、伊藤、なるほど、
伊藤さん家、伊藤さん家って言ってる、伊藤家、
はい、
なのよ、伊藤工業というところが株を持っていて、
はい、
そこの伊藤家と、がじゃあ8兆円集められるかって話になるじゃない。
うん、集められるのか、
いやそれは無理よ、
てな、無理ですよね、
無理なので、
はい、
当然銀行だとかファンドだとかと話するじゃない、
はい、
この規模になるとファンドと組むと厄介だから、
はい、
付き合いのある、メガバンク、
はい、
3メガバンク、
うん、
三井住友みずほ、
はい、
てか 三井住友三菱みずほ、
はい、
と協議するんだろうね。
なるほどね、
どうすんの8兆円、
はい、
で8兆円買うのとか言って、
なるほど、
うん、
そっか、まあでもこれはカナダの会社にやっぱり買われるわけには
いかないっていうつもりなわけよ、
ね、そうですよね。
なんで急に出てきたのって思ってるわけだから、
まあ、でも私たちも思いましたけど ね、しかもこの会社の規模がねそんなに大きくないみたいな、ね、うん、カナダのね、
そう、
でもでこういうことがやっぱね、でも
株が公開され、株上場してるとね、
そういうことなんですよ ね、 これね、うん、
だから、
はい、
まあ、非上場化っていうのは、はい、だからマネジメントバイアウトっていうのは、
はい、
ありなのね、
まあ、方法としては、
ね、過去にも日本ではね、
はい、
あの大正製薬がそれやったのよ。
そうですか、
大正製薬が今年やったのよ。
あ、もう、あ、最近なんですね。
今年ね、大正製薬って何さんだっけ、はい、大原さんだっけ、
うん、
あ、上原さん、
創業が、ね、なるほどね、あ、同じ方法で、
うん、総額7000億円、
あ、じゃあ規模がちょっとここでとは違う。
7000億円ってすげえことやるなって思ったん
で、でもそうです、そうですね、そうですね、
7000億集められるんだ、
うん、
やっぱりみたいなと思ったら、はい、今度はちょっと桁が1個増えたわけでしょ。
そうですね、
さすがにこれ集まるのかな、
これはまあ銀行がどこまで手助けするかっていう、
うん、そうだよ ね、
ですね。
なんかね、伊藤忠も出資したいらしいのよ、
は
い、
あ、なるほど、伊藤忠商事、
ところが、
はい、
伊藤忠から金出してもらっちゃうと、
はい、
伊藤忠の下にファミリーマートがあるじゃない。
あ、そうですよね、
あれなんか
競合しないっていうか、
うちセブンじゃなかったっけ、
うん、
伊藤忠から金もらっていいのみたいな話とか、はい、起きるわけよ。
なるほどね、
これやっぱりなんか難しいね、うん、もう頑張って、
はい、
日本のメガバンクが金融団を作って、
うん、
8兆円耳を揃えて出すんだろうね。
うん、 どういうことでしょうかね、これね、うん、
これね、つまり8兆円かけて、はいはい、会社をバイアウトすると目的っていうのは大抵の場合、
はい、
あのそれで何もしなかったら8兆円丸損になるじゃない、
うん、はい、そうですね、
必ず再上場するのよ、
はい、でそれでまた
企業価値を上げて再上場する
の
ね、
はい、
だからあのそれで一体いくら儲かるかってことを考えてるわけです、
はい、なるほどね、
これは、まあ、頑張ってほしいね。なんかせっかくセブンイレブン日本で一番でかいのに、はい、カナダの会社になっちゃうの嫌だよね。
やっぱりそのな感じがしますよね。
頑張れ伊藤さん、
はい、伊藤さん、伊藤、そうですね、伊藤さん、
はい、頑張ってください、
はい、
次いきます、
はい、
これはですね、この一昨日その前ぐらいかな、あの新聞で各紙に載っていたんですが、
はいはい、
半導体、
はい、
AI 支援で国が10兆円の経済対策を出します、
はい、
10兆円よ、
はい、桁が増えましたね、増えました、
増えた、
ね、そうですよね、
うん、前1兆円ぐらいだった、
ね、そうですよね、
うん、でそれはラピダス、
はい、
まあ、国策会社だ ね、
そうです
ね、日の丸半導体会社を念頭にしてる、
はい、ね、複数の会社がね出資してる、
前1兆円って言ったやつは、はい、ラピダスというよりも TCMC、はい、あの、
うん、
台湾の会社をね、はい、熊本に、はい、あの来てもらうためのいろんなインフラだとかそういうことでやったんだけど、
はい、
今回のはもうこれはラピダスだね、
はい、
もうここまで、
うん、
いやだってこれまで散々日の丸なんたらってやって、
はい、
全部失敗してきてる
んで、どう大丈夫なんですか、小井さん、
どうなんだろうね、でもここで成功しないと日本は終わるっていう話あるんだよ、
ね、もう半導体は無理ってことですよね、これで失敗しちゃったらっていうことですよね、
まあ、ただね、
はい、
なんかいけそうな気配があって、
はい、
今日のこれ日経新聞に、
はい、
あのラピダスに生産委託視野って書いてあるのが、
はい、
実は NVIDIA なんだよ、
はい、
NVIDIA と孫さんがね、ソフトバンクの孫さんが会話した中でそういうのがあって、
はい、
あの NVIDIA ってあの今世界で一番時価総額が高い会社、
はい、そうですよね、たびたび特集で取り上げてる、
自分では、
はい、
あの工場持たないの、
はい、
開発はあの TSMC にお願いして
る、
だから TSMC すごいでかくわけよ、
はい、
でその NVIDIA があのやっぱりなんか中国のねと台湾の関係怪しいし、
うん、そうですね、ちょっと今後トランプさんになってからね、
うん、したがってなんかこう、はい、いろんなこと考えると、あのこの社長さん自体は確かあのファンさんっていう社長自体は台湾の人なんだけど、
うん、
これやっぱり日本のねラピダス、
うん、
まあ、技術的にはできるんで、
なるほどね、
あのラピダスにも頼んでいいんじゃないのかなっていうことを言ったということで、はい、むちゃくちゃ期待を込めた記事が、
ね、出てますね、
出てるんですね、
委託視野、視野、ね、視野、まだ視野ですからね、
委託してくれたらありがたいんだけどね、
そっか、ね、でも本当そうですよ ね、
あのね実際問題ね、
はいはいはい、
半導体の素材っていうのは世界シェア5割あるわけよ、うん、日本は、
はいはいね、素材ですよね、
半導体の製造装置でも3割は日本の製品なの、
はいはい、
だから TSMC だって日本の半導体 と、日本の素材と、装置がなければ TSMC だとどこだろうと作れないんだよ、
なるほどね、
だったらもともとその素材と機械を持ってる国でね、
はい、
ラピダスやって、
はい、
作りゃいいじゃん、
そうですよ、
だって20
なぜできないんですかね、
20数年前までは世界トップだったんだから、
ねえ、何が失敗だったかをね、前回の LP がメモリでもちょっとこう、うん、そこをちゃんとなんか洗い直し検証しないとじゃないですかね、
巨大投資です、
うん、
巨大投資です、
足りなかった、
はい、
前回の時
だから前20年前に世界1位からあっという間に落ちたのは、はい、うん、はい、韓国があの1兆円投資とか平気でやっちゃった
んですね、はい、なるほどね、その時日本
人はケチったりですね、日本企業は数百億円ぐらいでいいかなとか思ってて、
なるほど、
あっという間に差が出る、でここは一気に10兆円なんです今回、
はいはい、
つまり過去の過ちを踏まえて、
うん、はい、
一気に10兆円 で、うん、でなんかそのラピダスってね、あんまりまだできたばっかりだからそんな金借りれないからここは一気に国が出すっていう、
うんうん、なるほど、
そういうやつですね、
はい、
これはもう成功してもらうしかない、
うん、まあでも本当ですよね、もう運命がかかってるってことですね、運命かかってる日本の半導体の、
うん、でここまで来たらもう、成功するようにもう何としてもやるしかないね、
うんうん、はい、でも技術はあるってことですもんね、
技術はあるのよ、
はい、素材と装置がある、
ある、
はい、
あるのよ、うん、さあ、
はい、
そしたら次はですね、
はい、
ちょうど今、はい、上半期の業績が、
はい、
揃ったところ、上半期っていうのは大体4月から9月ね、
はい、
だからそれの業績で、あ、これ久しぶりだね、
はい、
過去最高益シリーズ、
もしかして、あ、儲かって真っ赤シリーズ
そう、
あら懐かしい、
はい、もうコロナじゃないけどね、
はい、
前はコロナなのに過去最高の、
はい、頑張ってるっていう、
そうそうそう、今は、はい、コロナじゃないけど、
はい、
全体でいうとこの半期決算4年ぶりのマイナスですね、
はい、あ、そうですか、
ね、ちょっとね、ちょっとだけマイナスなんですが、はい、そんな中でも、最高益さらっといきますね、
はい、
マクドナルド、
はい、
やりましたね、6年ぶりの最高益、はい、この期間で、
はい、6年ぶり、あら、じゃあコロナ挟んでのも、
そう、何が良かったかというと、
はい、
何が良かったの、
はい、
ヨーロッパバーガーズ、
はい、
あ、月見バーガー、
あ
と値上げしたことだね、
まあまあ値上げ、そうですね、うん、まあ、月見バーガーだったらちょっと後半が良かったってことですね、でもね、うん、9月 ね、
月見バーガー僕も食べた覚えある、
はい、あ、食べましたか、
うん、
はい、あとね、まあ、値上げはねしましたからね、う
ん、たくさんありますんで次いきます、
はい、
次ドンキが持っているパンパシーホールディングス、
はい、
ドンキ訪日観光客で大儲け、
はい、あ、もうそうでしょうね、免税品ね、ありますか、置いてありますからね、
過去最高です、
はい、
次いきます、
はい、
おお、すき家、
はい、
すき家を持ってるゼンショーホールディング、すき家何が効いたのかね、
はい、あ、でもすき家も値上げです
か、値上げだよね、
やっぱり一部値上げと、あとあれですね、割増料金、深夜、
深夜割増料金
って、はい、割増料金を、はい、でもそれでも客足が減らずに伸びたっていうことですね、うん、
そうだね、そういうことだよ ね、
ね、やっぱ選ばれてるってことですよね、すき家ね、
すき家と、
はい、
はま寿司もここだよね、
はま寿司もあるんだ、はい、しかもグローバルはま寿司、グローバルなはま寿司があるんだ、うん、
はま寿司グローバル展開してるんだ今、
あ、そうなんですね、うん、
だから海外が調子良かったんだな、
はい、なるほど、
そうだね、
はい、うん、あ、そう、 98% 増で、
スキヤだって、
はい、
グローバルスキヤっていう事業区分だよ、
本当だ、海外が、じゃあ、
うん、
うーん、
そういうことなんだね、和食ブームなん
じゃない、まあ、そういうことですね、
なんかあれの、あれを和食っていうかどうか分かんないけど、
スキヤの
B 級グルメを和食っていうか分かんないけど
そうです、ね、
まあ、でも意外と好きなんだよみんな、
はい、そうですよね、
うんうん、次いきます、
はい、
次の最高益は、
はい、
セコム、
はい、あれ、そうですか、
これ最近ほら、
うん、闇バイトの
強盗ですね、闇バイトで、
うん、強盗殺人ですよあれはね、うん、
起きてるじゃない、
はい、
だから不安になるのね、
はい、治安のね、
治安のね、それで機械警備、とかでセコムが調子よくなるんだ ね、
そうですよね、一軒家の人やっぱりちょっ と、
ちょっと、ね、
あと高齢の方だけで住んでるとかね、
うちも、はい、母親をね、
あ、
一軒家で、
はい、
高齢で一人住まいさせてるから不安なんだけどね、
あ、もうじゃあちょっとセキュリティは気をつけないとですね、
本当だね、まあ嫌な世の中になったけどね、
は
い、ちゃんと出かけるときには鍵をかけるようにって、ごく普通の常識のことを今言ってます
なるほどね、鍵かけ、おついつい、うん、ついつい、そうか、うん、なるほど、
昔からのほら家並みだと、
うん、そうですよね、かけなくたってって ね、 ね、
そうそう
でしたもんね、いやいやいや、ちょっと心配ですけど、はい、これぐらいですか、
はい、
はい、でも最高益のとこたくさんあります、小林さんありがとうございました、奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。